質問はですね、12年とは一体何ですかと。こういう質問ですが、まず12年について説明する前にですね、この12年とはですね、円学の教えなんです。円学の教え。円学の教えですね。で、仏教には大きくですね、3つの教えがあって、1つは声聞の教え、2つ目が円覚の教え、そして3つ目が菩薩の教え。この3つの教えがあります。ですね。12年はこの中の円覚の教えなんですね。じゃあ何が違うんですかと言いますと、声聞の教えというのは、環境が私の幸せや苦しみを決定していくと。こう思って、例えば先ほど話をした因果の道理で言うとですね、自分が良いことをしたら良い結果がやってくるとか、悪いことをしたら悪い結果がやってくるとか、こういう話というのは声聞の教えなんです。ね、声聞の教え。つまり、どうしたら自分がお金が儲かるか。どうしたら人から、なんていうんですかね、優しくしてもらえるか、認めてもらえるか。そういうことで、幸せになったり、苦しんだりすると思っている人の教えが、声聞の教えなんです。だから、まあ、わかりやすく言えばね、全員前科の、前科がいわゆる私たちが望んでいるようなお金が手に入るとか、人から優しくしてもらえるとかですね、そういうことを問題にしている教えが声聞の教えということです。ところが仏教を学んでいくと分かってくることは、環境が同じでもそれを幸せだと感じる人もいれば苦しみだと感じている人もいるとですね。例えば、こんな奥さんと結婚したから苦しんでいると思っている人もいれば、こんな奥さんと結婚できて幸せだと感じている人もいる。同じ奥さんなのに受け取り方が違うってことです。じゃあどうして私たちはその今の環境を幸せだと感じられないのか、どうして私たちは苦しまなければならないのか、その苦しみの原因について、深く探求していくのが円覚の教えなんです。円覚の教えにも因果の道理があるわけですね。どんな因果の道理かっていうと、 ね、全員だか悪因苦か自因自か、ここは自因自か、あ、なんか安心しましたね。自因自か、よかったよかった、自因自か、さっきはなんかね、自因高って書いてあったのにね、こっち側では自因自か、ね、なぜ自因自かとなるのかというと、それは環境は関係ないからです。つまり、ここで言う円覚の教えというのはですね、例えばいじめられるから苦しみなんだとこう感じている人もいればね、なぜいじめられた時に私は苦しいと感じるんだろうか、こう考えるのが円覚なんですよ。聖門はなぜいじめられるのかって考えるんです。なぜ私はこうね、いじめられなければならないのか、いじめっ子さえいなければ苦しまなくてもいいのにと思うのが聖門。円覚はなぜですね、私はいじめられた時にこんなにも苦しまなければならないのか、こう考えるのが円覚なんです。だ、全然違うでしょ。なんで私は金持ちのお家に生まれなかったのかということで苦しんでいるのが聖門、ね、なぜお金がないとこんなにも苦しむのだろうかと、こう考えるのが円覚なんです。家があるとかないとか、物があるとかないとか、お金があるとかないとかですね、そういうことを問題にしているのが聖門。円覚っていうのはなぜ私は苦しまなくちゃいけないんだろうか、なぜお金がないということだけでこんなにも苦しくなるのか、なぜ私はですね、認めてもらえないということでこんなにも苦しまなければならないのかですね。先ほどの話でね、人を幸せにしてあげるというね、善因善果というのは、ただ人を幸せにしてあげたいという気持ちでやったらいいんだよって言われてね、そんなね見返りもないのにできないじゃないかと、こう考えるのが聖門。いや、その相手を幸せにしてあげたいって思うこと自体がね、自分の幸せなんだと思ってどうしてできないんだろうか、こう考えるのが円覚なんです。どうして人間は苦しまなければならないのか、どうして私たちは今の環境を喜べないのだろうか、どうして欲しいものが手に入っても幸せじゃないのだろうか、どうして人からバカにされると苦しいのだろうか、そういうことについて深く見つめていくのが円覚なんです。明らかに違いますよね、聖門とは。考え方が違うんです。だから円覚にとってね、お金があるなしっていうのは関係ないんですよ。物があるなしということは関係ないんです。なぜこのような状態で私は苦しまなければならないのか、その苦しみの原因は必ず自分にあるっていうのが仏教なんです。だから悪因苦果自因自果なんです。この場合、人からいじめられることが苦しみと考えているわけじゃないんですよ。なぜいじめられるとこんなに苦しむのかってことなんです。原因はその私の受け取り方にあるんです。その受け取り方に何か悪い原因があるから、だから私は苦しまなければならない、だから悪因苦果なんです。その受け止め方を変えれば苦しみが抜けて楽になりますよ。この楽っていうのは苦しみが抜けて 楽になるってことです。受け止め方が変われば苦しみが楽しみに変わる。苦しみが抜けて楽になっていく。これが自因自果、必ず自分にあるということです。なんで私はこんな災害に遭ってしまったんだろうと思って苦しんでる人もいればね、その災害に遭うことを苦しみだと感じなかった人もいるわけです。私たちは災害に遭った人を無条件でね、被害に遭われた人、苦しんでいる人って思いますけど、円覚にとってはですね、そういうことは苦しみではないわけですね。じゃあなぜ私たちは苦しまなくちゃいけないんだろう、ね、あの人からひどいことを言われた、あの人からひどいことさえ言われなかったら苦しまなくてもよかったのにと思うのが聖門なんです。なぜあの人からひどいことを言われて私は苦しまなければならないんだろうと、こう考えるのが円覚なんです。なんで私はこんなことでぐらいで苦しまなくちゃいけないんだろう、なぜちょっとバカにされたぐらいでこんなに苦しまなくちゃいけないんだろう、なぜちょっと責められただけでこんなに苦しまなくちゃいけないんだろう、なんでこの人と一緒に、行動するだけで苦しまなくちゃいけないんだろう、なんであの人を見ただけで苦しむんだろう、その苦しみの原因は必ず自分にある。これが真理だ。これが因果の道理なんですよ。仏教で教えられている因果の道理というのは、善因楽果、悪因苦果、自因自果。これが因果の道理なんです。問題にしていることが全然違います。だから同列で並べられないんです。ここで言う善因善果っていう、善果っていうのはこれ、人から優しくしてもらえるかどうかとか、いじめられるかいじめられないかとか、宝くじが当たったかどうかとか、そういうことを問題にするんですよね。ここで言う楽果っていうのは、そのいわゆる自分がやってきたね、自分にやってくる結果をどう受け止めるかっていうことなんです。事故に遭うかどうかって話をしてるんじゃなく、事故に遭ったことをどう受け止めるかってことなんですよ。いじめに遭ったかどうかじゃなく、いじめに遭ったことをどう受け止めるかってことなんです。その受け止め方次第で苦しみにもなったり、それが苦しみがなかったりもすると、それは全部自分の心に原因がある。だから心を見つめていこうっていうのが十二因縁なんです。まずここまで分かっていただきました。そこで十二因縁というのは、まず最初にですね、人はなぜ苦しまなければならないんだろうと。そして、私たちは一体どんなことで苦しむのか。その苦しみをまずこの老いと死で表すんですね。老死によって苦しむと、ね、老いと死によって苦しむ。つまり、いろんな苦しみがある中で私たちが最も問題になる、私たちにとって大きな問題は一体何かっていうと、老いと死。これが私たちにとって、一番大きな苦しみ。だから他の苦しみもこの苦しみに集約されていくと。
情の代表みたいな。
そうそうそうそう。そう。だから自分が苦しいと感じるときは無情がやってきただけなんです。そこで、なぜ私たちは老いと死で、老いと死がやってくると苦しまなくちゃいけないのか。それは 老いと死によって、生というものが奪われていくからですね。この生というのは自分が生きていくっていうですね、毎日当たり前にやっていく生活が老いによって奪われていく。つまり今までできていたことができなくなるですね。死によって、自分の存在が消えてしまう。だからなぜ私たちは老いで苦しまなくちゃいけないのか。それは私たちが生きているからでありですね。なぜ死によって苦しまなくちゃいけないのか。それは私たちが生きているからです。じゃあ生きることをやめれば死によって苦しむこともなくなる。まあ無理ですね。そこでなぜ、死がやってくると私たちは苦しまなくちゃいけないんだろうか。もう少し深く物事を見ていくと、それは今まで積み上げてきたものがうって言いますね。死によって崩されるから。今まで手に入れてきたものが死によって失われるから。老いによって失われるから。だから苦しまなくちゃいけないんです。あるものがなくなる。持っていたものが奪われる。それが私たちにとっての苦しみなんです。例えば人からバカにされて苦しいって思うのもですね、自分が何か積み上げてきたものが価値がないと思われるってことですから。だから苦しい。じゃあこのうっていうのは一体何かですね。うっていうのはですね、うがなぜ苦しいのかっていうと、それを自分のものにしようとする心があるから苦しまなければならない。わかりますかね。いわゆる執着がなかったら、でこの執着っていうのは愛というふうになりますね。私たちは執着によって何かを自分のものにしですね、執着によって何かを自分のものにしようとして、それを手に入れ、そしてそれが死によって崩れて苦しむ。だから苦しみというのは執着が原因で生み出されるということです。だから何かに執着していると、相手の執着ですね、執着していると、それを自分のものにしようとして自分のものにならずに苦しんだ。例えば金メダルを求めて一生懸命頑張っているアスリートはですね、金メダルが手に入らずに苦しむわけです。また金メダルをたとえ手に入れたとしても、その記録を誰かに破られて自分が負けてしまうことで苦しむと。そもそも金メダルを手に入れようとする気持ちがなければ、それを失って苦しむこともないんだ。だからここで言う悪っていうのはですね、私が悪いことをしたから苦しんでるんじゃないですよ。人に迷惑をかけたから苦しんでるわけじゃない。何かに執着したから苦しむんです。何かに囚われているから、だから苦しむんです。この執着についてもう少し詳しく見ると、執着っていうのはどうやって生み出されるかというと、呪っていうのは何かに触れる。ですね。外界の事象に私の心が触れることによって、いろんな感情が起きる。その感情を大きく2つに分けるんですね。2つに分けることができる。1つは 楽寿、もう一つは苦寿ということですですね。つまり私たちが執着しているものをもう少し詳しく見ていくと、執着しているものは楽寿と苦寿に分かれるわけですですね。楽寿っていうのは心地よい感情を与えるもの、心地よい感情を与えるものはそれをもっと手に入れようと貪る、これ貪の心が起きます。ここから煩悩が起きるわけですね。例えばお金を手に入れると何かと思い通りになる、だからお金が欲しいと貪る、そしてお金に対して執着するのでお金を失った時に苦しむ。そもそもお金に対して貪ることがなければお金を手に入れられなくて苦しむことがないと。何か思い通りになると私たちは楽寿、楽しみを感じる。そうするともっと思い通りにしたいと執着が生まれる。そして思い通りになるものをかき集めて最後死によって崩れて苦しむと。必ずですね、その私たちが苦しいと感じているものは大きく苦寿か楽寿でですね、自分の手に入れたものを失って苦しむか、または苦寿、苦しいと感じるものがやってきてですね、苦しむと。これを真にと言います。真に、苦しみがやってくるとその苦しみに対して私たちはいっていうのは嫌だな、嫌だな、嫌だな、嫌だなっていう嫌悪感を感じる。そしてある時それが爆発する、真。我慢するっていうのは苦しみだと感じているものに対して我慢していくわけです。苦しいと感じていることに対して、我慢していくと。我慢していくとやがて、心の上に土が溜まっていってですね、そしてある時我慢できなくなって目がマジになって怒ると。だから我慢するっていうのは苦しみを受けているっていうことで、苦しみと感じなければ私たちは別に我慢する必要はないんです。これは分かりますか？はい。そこでなんでこんな苦寿とか楽寿っていうことが生まれるのかっていうのが円覚の教えですからね。じゃあなんでそういうものが生まれるのかというと、もっと見ていくと、あ、こっちが逆になったんです。これが逆になったんです。こうですね。はい。
主と愛のところも逆とかではなく、ここはいいですか？
あ、これも逆でしたね。ということですね。はい。どうして、私たちは苦しみとか楽しみを感じるのかというとですね、根本的な原因は無明にあります。ね、無明にある。無明っていうのは、私が何者かわからないという、自分に対して真っ暗な心ですね。これが根本的な原因で、私たちはですね、その四季、我を作り出すわけですね。ここで言う我を、四季、私っていうものを生み出す。私というものがわからないから、だから私たちは私っていうものを生み出すわけです。四季、私というのは何者かわからないから私っていうものを生み出し、そして私っていうものをですね、定義づけるこの名識っていうものを、なんていうんですかね、私とはこういうものだ、私とはこういうものだっていうふうに定義づけていくわけです。例えば、私とはお金のあるものだとか、私とは男だとか、私とは人間だと。妙と識ですね。妙っていうのは言葉で定義する。妙。私とはこういうものだと、言葉で定義し、そして識、イメージで私はこういうものだっていうふうに定義づける。ちょっと難しいですけど。それと同じものに触れると楽を受けるわけです。それと違うものに触れると苦受、苦しみを感じる。つまり私たちは自分の中で私とはこういう人間だっていうものを定義づけているわけです。その定義づけているものと違うものに触れると私が分からなくなって苦しむ。それと同じものに触れると私というものを感じて、楽しみを感じるわけです。分かりますかね？難しいですかね？大体分かりますかね？はい。難しい教えなんですけどね。それはもうずっとこう自分の心を見ていくってことです。なんで私たちは楽しみを感じるんだろう、なんで苦しみを感じるんだろう、こういうことから始まるんですよね。なんでこれが楽しいんだってことなんですよ。なんでお金を手に入れることが楽しいんだろう、なんで、認められると楽しいんだろう、なんで無視されると苦しいんだろうですね。そういうふうにこう考えていくってことですよね。そうやって考えていくと、私の中で私っていうものはこういうものだっていうがあるんですよ。が、ね、私というのはこういうものだっていうがあるんです。私っていうものはこういうものだ。例えば、ね、私は善人だっていう我がある人はですね、人のために何かをしてあげたときに喜んでもらえないと、私は善人のはずなのに人が喜んでくれないっていうことで不安になるわけですよ。もしかしたら私は善人じゃないかもしれないって言って苦しくなる。そこである時、いやいや、私は善人だけど、 あの人の受け止め方が間違ってるということで怒りをぶつけるわけです。難しいですかね、わかりますかね。例えば一生懸命、仕事をして働いているのもですね、生活するためだって言ってるけど本当は違うんです。生活するためだけだったらもっと少ないお金でもいいんです。なのになぜ一生懸命頑張って働いてしまうのかっていうと、それは働くとですね、やっぱり他の人と比べて上に上がるからです。そうすると他の人から見てね、いやー何々さん今年ね今月は頑張りましたねって認めてもらえるじゃないですか。
楽じゃん。
そうすると貪るわけです。じゃあ来月も頑張ってまたね一番を狙っていこうと、こういうふうに思うと、そうやってね一番を狙っていった私はですね、みんなから、いやこのタクシー業界から大事にされて当然だと思ってるのに、定年退職した後はなんだこの扱いはと、私は今までこのタクシーの会社にこんなに貢献してたくさんの利益を上げてきたのに、なんでお抱えの車を私に与えてくれないんだ、バカにされた、自分の中で、積み上げてきたものが認めてもらえないと思うと苦しくなってくる。だけどどんなに今苦しいって言ってもね、死んでいくときは全部崩れるんですから、予行演習だと思えばいいです。
はい、ちょっとずつ、まあ
これはもうしゃあない、ね、そうしゃあないんですよ。自分の中でこういうものだと思うものが変われば苦しみが楽になるんです。つまり私たちはなぜ苦しむのかって言ったら、自分の中の私ってこういうものだというものと違うから苦しんであってね、がを書き換えたら苦しみが抜けて楽になる。同じことをされてる。
それを言われるようになったら、そんな頑張ってやるつもりない、無理してない。それでいいやっていうんだ。そうか、せやろって。
そう。そう思えたら楽になる。ね。ところが思えないと、何とかして証明してやろうと思う。なんとかしてね、俺はタクシー業界でこんなにも業績を上げて一番を取ってきたじゃないか、ね、このご恩を忘れたらね、人の道に外れるんじゃないか、なんで私がこんな車のね、冷遇されないといけないのか、私にちゃんとした車を割り与えてね、洗車をせいしなくても自分でね、ずっと使えるようにしてくれたらもっと売り上げを上げられるのにと、ね、それは自分の中の私はこういう人間だというものと扱いが違うから、そうすると我を張るとですね、いわゆる俺は間違ってないって思うと、何とかして証明しようとして頑張る。これが悪。でも、結局認めてもらえずに苦しむ。悪因果か。奥さんが、いや、そんなね、仕方ないですよ。生活さえできたら。ね。そう言われて、そうだねって思えたら、全部。そしたら心が楽になる。結局苦しみというのは自分が作り出してるんです。その自分の現実がありますよね。現実としてやってきているものが私なんだと思って受け止めればいいわけですよ、ね、 これは結局自分が自分の思っている以上に悪い結果を受けても苦しむし、いい結果を受けても苦しむ。だってあくまでもこの楽寿っていうのは自分の我と
合ってるかどう
か、合ってるかどうかなんです。
自分その我っていうのは自分が思っている自分、
そう、自分の思ってる自分はもっとこうなんていうか、ひどい目に遭うはずだとこういうふうに思ってる場合ですね、ひどい目に遭っていると安心してね、むさぼると、もっと、いや、この状態がずっと続いてほしいと思いつつ、頭ではなんでこんなに苦しまなくちゃいけないんだと思う。だから、よくあるんですね。その、なんでこんな目に遭わなくちゃいけないんだっていうふうに言いながら、それを貪ってる場合がある。
そうなるように自分で。
そう、そうなるようになるようになるように。じゃあ、そうなったらやらなければいいじゃないかと。
しないといけないんだと思いながらダラダラ残っている。
あ、そうそうそうそうそうそう。そう。はい。それはそのダラダラ残るのが好きなんですよ。むさぼってる。
で、俺はこんなに残業やっていると。
あ、そうそう、やっていると。こういうのががなんですよ。だからがと一致しているときに。私たちは楽寿を感じるんであって、我と一致していなければ、どんなに幸せな環境にいても苦寿なんです。
幸せな環境ってどんな？
幸せな環境って責められないしね、みんなから温かく優しくしてもらえるという環境であっても苦寿なんです。
なんで苦しいんですか？
我と合わないからです。
なんで合わない？
だからあくまでもこの楽寿苦寿というのはですね、その環境が幸せかどうかじゃなくて、我と一致しているものが楽なんです。
例えば落ち着かないとか。
そう、落ち着かない、不安になる。だから自分のお家と同じような環境にいるとなんとなく安心する。ね。例えばその私がね、あるお家に行ってね、もうこれはいらないでしょって整理をしていくと。そうするとさ、物がね、なくなって、こう、好き好きってなるじゃないですか。いい環境でしょ？ところが、いい環境になると、苦しくなる。そこで、こう、なんていうんですかね、こう、詰めようと。本棚の中に、物が入っていくと。ね。例えば、整理をすると、苦しくなりません？なんで苦しくなるかっていうと、物がいっぱいあるのが私だからです。それを常に触れて確認して楽寿。で、むさぼるわけです。そうだ。もっと物がこういっぱいないといけない。ところが整理をしなくちゃいけないということで教えを聞いて片付け始める。そうするとこう物が少なくなる。物が少なくなるものに触れると。あれ私じゃない。こんなの私じゃない。ということで苦しみを感じる。よくあるんですよね。本当に幸せになりたい、幸せになりたいっていうふうに思って、ね、小さい時にこんなに苦しい思いをしたから幸せな家庭を作りたいと思って結婚するとなぜか小さい時に味わった環境と同じような環境になると。それはなぜかって言ったら望んでいるからです。だからそういうふうに自分の我に一致するように、我と一致するように環境を作ってしまう。だからまさに自分の思っているような世界がやってきてるんですね。それを認めようが認めまいが、自分の思っているような世界を作り上げてしまう。そして自分の思いと違うような人や環境は受け入れることができない。苦しみだと感じる。苦しみってのは不安になるってことですね。 そうやって自分の我と一致するものをかき集めて、最後は崩れて死んでいくと。で、また生まれ変わっては、私が出来上がって、私を定義しですね。そして六所っていうのは、目で見たり、耳で聞いたり、五感と意識ですね。それで世界に対して触れ始めるわけです。私たちは、私がわからないからですね。私を外のもので定義するんです。私単独で私というものを見ることができないから。だから、人が私をどう見ているかっていうことで、私っていうものを定義していくわけです。だから、幼少の時の体験でものすごく大事なんですよ。例えば、常に私に対してみんなが笑顔で接してくれたならば、私の存在っていうのは、これはみんな喜んでくれているんだって思ってるわけです。だから人と接するときには、人は私と接して喜んでくれるはずだって思って接することができる。ところが怒られて育った人は、今度反対になるんですね。私と接することはみんな嫌なんだろう。私はと接することは迷惑じゃないかっていうふうに思うようになる。だから、何とかしてこう受け入れてもらえるように、役に立つように、認めてもらえるように、下手に出たり、いろんなことを人にしてあげたりすると。基本が私と接することは、人は嫌だと思ってるから。だから、受け入れてもらうために少しでも善をしないといけないって思う。ところが、相手に望むような善ができなくなると不安になってくるんです。例えば
その善は正門の善。
そうです、正門の善、だから人に良いことをする人ほど心に闇を抱えてるんですよ。人の役に立とうと頑張る人ほど心の中に、なんていうんですかね、負の感情を抱いてるんです。じゃあこの負の感情っていうのはどうして出来上がったかっていうと、人がまあ人がっていうのは親が私のことをどう見ているかっていうことで決まるんです。もし、お孫さんと接することがあるならですね、物を与えるよりもありのままのお孫さんを受け止めてあげたらいいんですよ。あなたはここに生きて、ね、生まれてきてよかったんだよ。あなたは生きていていいんだよ。今のままでいいんだよっていうことを示してあげることによって、お孫さんの中に自分はそうか、生きてきてよかったんだ、生まれてきてよかったんだ、ね、人は信じられるものなんだっていう我が出来上がるんです。そこから人を信じようっていう心が起きてくるんです。ところが一旦こう自分の中で我が出来上がってしまうとね、特に負の我が出来上がると。人は私のことを迷惑だと感じてるんじゃないか。人は私のことを嫌がってるんじゃないか。私のね、存在なんてなくなってしまった方がいいんじゃないかっていうふうに、我が出来上がると、そう扱うんです。ね。人はそう思ってるからね。だから人を遠ざけようとする。私がいない方がみんなは喜ぶはずだと言って離れようとする。なぜなら、それが楽寿だからです。人と一緒にいることが苦寿になるわけです。自分はそう定義してしまったから、名識によって、自分はそういうふうに定義してしまったから、その定義したように動いてしまうんです。例えば自分は、人から嫌われてるんだっていう、我が出来上がった人はですよ、なるべく人と一緒にいないことが人は喜ぶことなんだと感じるようになるんです。そして長い時間人と一緒にいると苦痛を感じるようになるんです。なぜなら人に迷惑をかけているから。そういう我ができてしまうとね、そうじゃないんだよって言っても信じてもらえないんです。 一旦我が出来上がると、もうその我に合うか合わないか、それだけで判断してるんですよ。だから、一旦我が出来上がると、実は人生考えているようで何にも考えずに生きてるんです。これをいわゆる思考停止というふうに言います。思考が完全に停止してしまっている。考えることがないんです。ただ、我と合うか、合わないか、我と合うか、合わないか、それだけを考えて動き続けてる。で、苦しみながらも、なんでこんな苦しまなくちゃいけないんだ、なんでこんな不幸になるように生きてるんだろうと。そういうことも考えることなく、ただ苦しい、苦しい、苦しい、苦しいで生きてるんです。そして最後は死によって我が崩れて、今まで手に入れたものも全部失い苦しむと。仏教っていうのはここにメスを入れるんです。思考停止していたこの心に思考を復活させていくんです。考えるようになっていくんです。私はなんでこう感じるんだろうと、なんでこう考えるんだろう、そこが大事なんですよ。だから何か自分にとって苦しいことがやってきてるっていうのは仏教にとって幸せなことなんですね。仏教では初めてあなたは考えられると。なんでそうなるのか。それがね、今まで当然だと思ってたんですよ。例えば、家が欲しいと思ってる人はね、当然家を建てるものだと思ってる。で、家がないことがもう苦しみなんです。なんで家を建てなくちゃいけないんだ。え？建てれないんだと。ね？そうだ、うちの旦那がアルバイトの状態だから早く正社員になれと。常勤になれと。常勤にならないとね、ローンが組めないだろうと。で、なぜそこまで家を建てることにこだわってるんです。何を言うんだ、家を建てることが幸せに決まってるじゃないか、家を建てたら面白いになる、幸せだとかね、こうなってるわけですよ。仏教はそうじゃない、そうじゃないです。なぜそこまで家を建てることにこだわってるんですかと。それがね、当然になってるんです。当たり前じゃん、家を建てることが幸せに決まってるんだ。例えばこういう同僚と一緒に回ることは苦しみに決まってますよね。当然苦しみですよね、と決まっちゃってるんだ。仏教はそうじゃなくて、なんで一緒に回ると苦しいんですかって考える。もうそれは考えない。こんな人間だから一緒にいたら苦しいに決まってるってなる。
自分の心に問題があるって見てないんですよね。
そう、うん、そこなんです。つまり完全に思考が停止してるんです、うん、なんでっていうことを考えることなく当然そうなんだっていうところになってるんです。当然ね、やっぱり車を返す前に洗車を毎日毎日しないといけないというのはね、それはひどい扱いですよねってなるんです。それじゃあちょっと売り上げを上げられないじゃないか、ね、当然売り上げを上げることがいいことですよね。どんなことがあっても売り上げを上げることがいいことであり、どんな方法を使っても売り上げを上げることがいいことですよね。相手をたとえ騙すようなことになったとしても、でも売り上げを上げることが善ですよね。
騙してよくないと思いますけど。
でもそういうことを全部思考停止してしまうわけ。ある一面しか見なくなると、もうそうなっちゃうんです。それをずっと繰り返してしまう。それがたとえ苦しみだとしても、苦しみを生み出すような結果になったとしても、ずっと同じように動き続けていくっていうのがこれ執着なんですよ。だからそこでなぜって考えることなく当然ってなんです。 当然お金を手に入れることは幸せなんだって思ってお金を追いかける。仏教はそうじゃないです。なぜお金をそんなに手に入れることが幸せなんだろうって考えるんです。なぜ地位や名誉や財産を手に入れることがそんなに幸せなのって考えるんです。まあ私たちもね、今までね、絶対の幸福なるものを求めてたじゃないですか。ね、絶対の幸福になれば絶対に幸せになれると。絶対何が起きても苦しみなんてない。こういう幸せなんだ。ね、で僕はね、信心決意した。でも苦しいこともあるよって言ったらね、そんなはずはない。絶対の幸福になってるはずだ。信心決意したものはね、こういうふうになるはずだって、こう、我があるわけですよ。
思考
停止。思考停止。おかしいな、僕は信心決意したけど、苦しいこともあるけどな。あれ、僕、信心決意してないのかな。え、疑いが起きてきたって言ったらね、ほら、疑いが起きてきた。疑いが起きてきたってことは、ね、救われてないんだ。そうだ。決め。そうか、救われてないのかな。そうなのか。もういろいろ言われましたよ。本当に救われたらね、ご奉仕せずに折れなくなるじゃないか。本当ですか、その気持ち。そうだ、当然だ。絶対の幸福というのは、ね、作ってくださった全知識に対してご恩を感じて、すべてを施すようになるんだ。そうかな。僕はそうならないけど、これはもしかして救われてないのかな。やっぱり疑いが起きる。ほら、疑いが起きた。疑いが起きるってことは間違いだ。信心欠如したら絶対疑いじゃないんだ。
つ
ゆつゆほどの疑いもなくなるって書いてあるじゃないか。こういうのもがなんです。こういう決めつけっていうものを離れて、なんでなんだろう、なんでなんだろう、ね、そうやって追求し、苦しみを減らしていくことが仏教でいう善なんです。奥さんが、まあ、いいんじゃないのって言ったことによって、ご主人の心は楽になったならば、さあ、善を進めたってことになるわけ。もし奥さんがね、なんでね、今までこんなに稼いでたのにね、こんなにお金が減っちゃったの、もっと頑張りなさいって言うなら、ご主人はさらに苦しい。ね、これは悪を進めたということになります。そう。だから全てはですね、私は何者かっていうことがわからないところから、苦しみが起きてくるということが、この十二因縁を通して分かってくる。だから私たちがどんなに幸せを追求しようとしても、それは自分の中で決めた我が合ってるかどうかの幸せである。本当の幸せとは程遠いものなんです。だからこの無明を破らなければ私たちは幸せになることはできない。その無明を破る教えが菩薩の教えです。はい。これが十二因縁ですね。分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩をします。